モータースポーツ観戦中級。
皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。
土屋たけしです。
肩書きがね、
軽く入りましたけど、
なかなか。
皆さんこんにちは、土屋たけしです。はい、
もうそれでいいんじゃないですか。
ひとまず、
ひとまず、
まあ、前回、肩書きは何にしようという募集というか、しましたけど、
うん、
基本的に難しいみたいですね。
うん、ねえ、やっぱりね、たけしさんのね、肩書きって難しいですよ、基本的に。うん、まあ、ひとまず肩書きは置いといて、
はい、
ね、またおいおいということで。
そうですね、
はい
はい。
2月もですね、節分も終わりまして、もう中旬に入りましたが、暖かくなってきて日も伸びては来てるんですけども、今日水曜日、
寒い時と暖かい時の差がもう激しいですよね。うん
うん、ね、
風が強い時の なんかもう目も開けられないような寒さみたいな
縮み上がる寒さが、はい、いや今日水曜日8日に放送してるんで、収録してるんですけど、9日明日木曜日になんか雪がまた降るんじゃないかみたいなですね、天気予報も出てたし、
はい、
まあ立春過ぎたのに、
まあ、とりあえず2月、まあ、3月にずれ込む時もあると思うんですけど、はい、本当にそのね、いきなり雪が降ったりとかって、そういうのはもうこの辺は全く予想がつかないので、
ね、
まあ、大変ですね。
うん、はい、だから体のね、皆さんケアは大切にしていただかないといけないなと思いますが、ちょっとねゴルフの話題であれなんですけど、松山英樹選手がアメリカツアーこれで4勝目を挙げましてね、これ4勝目ってすごいことなんですよ。でそれが優勝、今まで一番多かったのが丸山茂樹ですよ、丸ちゃんが3勝してたんですね、
はい、
で彼が4勝したということで抜きましたっていうような話題なんですけど、これ HSBC チャンピオン、今季2勝目通算4勝目ということでね、何がすごいってその僕思うんですけど、24歳なんですよまだ彼ね、
はい、
で、うん、これだけのタフな、メンタル的にもタフじゃないですか、それをよくね勝てたなというところなんですけど、
はい、
うん、若い子がそのどんどんどんどんそのやっぱりね活躍できる場所っていうのがゴルフでも出来上がってきてたりとかするじゃないですか、
はい、
これもレースの中にもっていう当てはまる部分があると思うんですね。それがまあ後のところでちょっとトヨタの発表があったので、ガズレーシングの発表があったんでね、その辺でも若い子のピックアップがあったりとかすると、うんうん、まあ、その辺にちょっと結びつけていきたいなというところでの話なんですが、
そうです、はい、まあ、でも、ね、その松山選手のメンタリティですよね、やっぱり そういうこうどしっとした、まあ、強さというか、
うん、
そういう風格 も,
風格、ね、
もね、あるじゃないですか、
あるある、
昔からっていうか若い子デビューしたての頃からやっぱりそういうのはあるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういった育った環境もあると思うし、
うん、
まあ、生まれ持ったものもあるだろうし、
うん、
やっぱりでもスポーツって実は一番そのメンタリティが重要で、
はい、
そういうものをどんどん鍛えて準備をしっかりしてるっていうことだとは思うんですけどね、うん、
なるほどね。たけしさんもね、メンタリティメンタリティということでこれまでもいろんなこの放送の中で話をしていただきましたけどね、やっぱりちょっと違うなという感じですが、その、まあ、有望株というかね、若手がやっぱりそのどんどん活躍する場という意味でいけば、たけしさんのところはやっぱり人を育ててっていうところでポリシーとしてあるじゃないですか。で、はい、今年はその25号車 GT300 クラス出ますけれども、山下健太選手が新しく乗ったりですね、松井孝光選手とこう2人で乗ると、
はい、
これも若手ですよね。で武さんはまあ降りてということになるわけなんですけど、
そうです ね、
その辺の、ね、これから武さんがどうそれを育てていくのかっていうところも気になるわけですよ。
いやもう勝手に育ちますよ。
え、
まあ、もう環境を作るだけなんで、僕の役目は、
うんうんうん、
あとはもう本人たちは勝手に、ね、
うん、
自分たちのやる気があってしっかりその準備ができれば、
うん、
上に行くだろうし優勝もできるだろうし、
う
もう別にそれは本人たちの問題なんで、
あドライバーってやっぱりその本人が
そんなだってね、うん、そんな育てようなんつってなったら全員がなったらねおかしいじゃないですか。いやもう本人次第ですもん。
なるほどなるほどなるほど。ああそうなんですね。まあね、スーパーフォーミュラーにも乗るということですから、これはですね ちょっとや外のことではないぞと思うんですけれども、若いですもんね彼もね。さあ、そんな話を織り交ぜながら、ストーブリーグのね話もちょっとそういうとこで入れていこうかなと思いますので、はい、今週のモータースポーツ観戦塾、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポーツ観戦塾第1コーナー、
ちょっとね先にあの海外遠征レースとして、行われましたバサースト12時間レースなんですが、今年もあの千代勝正選手が、参戦しまして、これ12時間の耐久レースなんですけれども、まあ、2015年には総合優勝して、去年は2位だったんですが、で、まあ、今年またリベンジをかけて優勝に挑むということで、日産モータースポーツ GTR のニスモ GT3 23号車と24号車2台をエントリーして、まあエースナンバー23号車に千代勝正選手ほか2名と、24号車にはヤン・マーデンボロー選手が、まあ、初参戦するということで、はい、これさっきと武さん走ったことないですか、オーストラリアのマウントパノラマ、
全くないです、
サギト、
はい、
これあの、何でしたっけ、あのグランツーリスモでもね、
うん、
出てくる
サギト、あ、そうですね、
結構面白いサーキットなんですよ。アップダウンなんですけど、うんうん、あの登っていって下っていって、で、まあ、コンクリートウォールがもう即あってっていう難しいコースで、ここはやっぱり、速く走れるっていうのは相当やっぱり、千代選手はうまいんだろうな、マーデンボロー選手もうまいんだろうなという、まあ、そういうところだったんですけど、
はい、
今回はまあ両者ともトラブルが出て結局、いい結果は出なかったんですけれども、まあ、それでも、24号車の方が4位ということですね。
なるほど、
はい、うん、で、23号車の千代選手の方が8位という結果だったんですね。まあちょっと悔しい結果ではあったんだろうなと思いますけれども、とにかく千代選手ってうまい選手ですもんね、ドライバー的には。あの F3 でも武さんも見られてたと思うんですけど。
そうです ね、まあ本当に乗った時のリズムに乗った時の速さっていうのがこう、
うん、
バキンとくるような選手ですよね。
はは、ね、まあ、次回にというところではありますけれどもね。さあ、で2月2日木曜日です。2017トヨタガズーレーシングのプレスファンカンファレンスが行われまして、これは先週ですね、内容はちょこちょこっと話をしたんですが、武さんもあんまり内容はご存知じゃない感じではあるのかなと
思いながら。そうですね、改めては全然チェックはしてなかったんですけど、うん、大体聞こえてくる情報はもちろん、うん、ね、やっぱ内側にいるんで、
はい、
その情報からのサプライズはなかったなっていう、ほぼ全部聞いてた内容です。
今回今年から LC500 に変わってと、まず車が変わってしまうということですね。それと、まあ、36号車が中島和樹選手とジェームス・ロシター選手のコンビが復活するということで、中島選手がまず帰ってきたと、
はい
はい、この辺はまず GT に帰ってきてくれて、ちょっとやっぱり盛り上がりがね、和樹選手が帰ってくるとちょっと違うのかなと思ったりもしますけど、やっぱり和樹ファン多いですから。
そうです ね、
しかも36号車トムスですから、
まあ、あと残念がってるのは和樹の毒舌解説が聞かなくなるっていう。
そうか、
そっちの残念がる方も多いんじゃないかと、
う
ん、
なるほどね。そうですよね、J スポーツ
面白いですからね、
う
ん、解説、和樹の
あなるほど、ね、
解説ね、
うーん、そうか、そっちを悔しがる人もいますよね。さあそれと、まあ、気になるというかね、伊藤大輔選手の名前がありませんでした、まあ、僕これそこそこショックだったんですけど、
はい、
まあ、ARTA、ね、NSX でチャンピオン取ってからレクサスに移籍して、で、まあ、ルマントモスと、ね、渡り歩いての、あらどうしちゃったの、名前ないじゃんっていう。そしたらトモスからリリースが出て36号車のチーム監督になるぞというようじゃありませんか、うんうん、
はい、
ちょっとびっくりしたんですけど、これは、まあまあね、人の話なんであれなんですけど、引退ということではないんですかね、これ、
まあ、まだ、ね、うん、本人から引退 の声明はないですからね、
はい、
まあまあ、そんなに すぐ決めることでもないだろうし、
うんうんうんうん、
引退してもあの500引退とか、
うん、
300乗るとか乗らないとか、うんうんうん、もう全部引退とかいろいろあるじゃないですか、
うん、あるある、
あのよくわかんないんで、
うんうん、
別にねあのなんだろう、自分で決めることだし、ただあの、まあ、今こういった流れだったっていうことじゃないかなと。
なるほど、まあ、41歳ということで、で武さんは本来どないになるんですか。
なんすか。
武さんは一体そのもう完全引退なんですか。ここちょっとはっきりしといた方がいいんで。
GT ではもう僕はあのレースは出ないです。
うん。GT は出ない。
しばらく
は出ない。
何年か。
うん。なるほどね。
何年か。あのジェントルマンドライバーになって、うん、自分でこう。うん、あの会社を成功させて、
うん、
それで復活しようかなっていう、まあ5年になるか10年になるか分かんないですけど、
うん、いやファンはねやっぱりね、それはそこがね気になってるわけですよ。やっぱりね
開発とかしますよ、
うんうんうん、
あのいろんなあのやっぱりレースドライバーって大変なんですよ。
はい、
あの もちろん開発テストも大変ですけど、
うん、
あのレースってなるとまたその準備っていうのが圧倒的に時間、うん、いろんなものを取られてしまうんで、
はい、
まあ、今は僕は第2ステージに向けて、
うん、
その時間をとりあえずなくして、
うん、
その、まあ、次のステージのために、時間を使おうと思って、基本的に今あの精神的にはレースというものに対しては一旦こう距離を置くというふうに自分の中では思ってますけど、まあ、だから開発テストとか、まあ乗るのは好きなんで、
うん、
まあ、生涯レーシングドライバーではあるけど、
うんうんうん、
レースドライバーっていうのは2016年はなるべく避けたい。
なるほど。
というふうに、だから開発しながらレースを出るというニュルブルクリンクみたいなのもあるじゃないですか。
あ、 そうですね、
そういうのは全然別にね、
うんうんうん、
全然メンタリティとして全然違うんで、
うんうんうん、
あの準備も全然違うんで、
うんう
ん
う
ん、あの優先順位が違うんですよね。車を開発する、車をこう、まあ、どこどこに運ぶみたいな、
はい、
レースっていうのは、順位を争う、
はい、
誰よりも速く走るとか、まあ、いろんな、ね、その全く違うもんなんで、
うん、
まあ、その両方やれるのは一番もちろんいいんですけど、
はいはい、
今の僕はそのレースドライバーっていう部分の準備が、
うん、
まあ、自分の時間の中で取られると圧倒的にできなくなることがたくさんあるんで、
うんうん、
だからそこは自分は踏み込まずに、
うん、
そのレースドライバーをやっていた24年間ずっとやってた、そのやめることによってできるこのスペースで、次のチャレンジをしていきたいな。
なるほどね。もう今まで 100% びっちりで動いてたわけですよね、レーシングドライバーとして。で他に仕事あるから、まあ、下手すりゃ 120-130% でギチギチで動いてたっていうところが、
まあまあ無理してたんで、
無理してたんですよね、
はい、無理してたんで、もうそんな無理聞かないんで年なんで、まあちょっと普通のおじさんに戻りたいなってい
やいやね、本当にそれ聞くとでもあれですよ、あのファンの方は安心すると思いますよ。でもまた走ってくれることがあるんだなって思うとね、ちょっと違うと思いますから。さあ、それとね、スーパーフォーミュラーの方が、
はい、
やっぱりこれちょっとね話しておかないといけないのが、スノコチームルマン8号車に大島和也選手が2012年以来、うん、
はい、
レギュラーとしてはドライバーとしてね、
いや、まあ、乗ってなきゃおかしい選手ですからね。
うん、
でもここは、また、ね、トップフィールドにまた返り咲いてほしいなと。
うん、なんかどちらかというとその返り咲き的なことで言えば石浦選手にちょっとなんか似た感じも匂いもするかなと思いながら、
まあそうですね、
聞いてたんですけど、
はい、
ちょっと面白そうですね。チームルマンですから、しかも
本当にもうあの実力はもう全く引けを取らないん
です、ね、
日本のトップのドライバー、まあ、GT では、ね、もう間違いなくトップドライバーだけど、フォーミュラでも必ずやれるはずなんで、
うん、
今年は要注目ですね。
そうですね。まあ、7号車の方はまだ、ね、決まってないということですが、武さん何もまだ聞いておられません
か。何も聞いてない
です、はい、さあ近藤レーシングです、ね、3号車にニック・キャッシビ、4号車に山下健太選手と、はい、これも有望な若手を投入してきました近藤レーシング。
そうです ね、
ね、なんか
もうトムス F3 コンビ
コンビですよね、うん、それが来ましたが、ニック・キャッシビに関してなんか武さんあれですか、走りとか見て 印象とかってなんか持ってたりあります？
もう元気ですよね。
元気、
うん、元気は、うん、あの外国人選手って感じの、
あ、なるほど、
そんなイメージはありますけど、一番印象残ってるのはマカオグランプリで初参戦した時のキレッキレの走りっていうのが、
はい、
あのスリーボンドレーシングかな、うん、それで、まあ、走った時に、
はい、
あの初参戦で2位だか3位になったと思うんですけど、その時の、あの走りが印象的で、
うん、
まあ、それで覚えてますけど。
なるほど、はい、で相方が山下健太選手と、
はい
はい、もう彼もね、木崎さん FTRS からの教え子でもあるわけでしょ。
そうです ね、
どうですか、ステップアップスーパーフォーミュラーです。
まあ、
トップフォーミュラーです。
ええ、才能的にはもうかなりイケてる才能なんで、
うん、
まあ、あとは本当自分マイペースで淡々とやるタイプなんで、
はい、
あのほっといてもいくだろうなと、
あ、
淡々と上に行くだろうなっていう気はするんで。
あ、勤勉な感じですか？
勤勉？
ん？
勤勉な雰囲気は外からは見えないですけど、
うん、
単純に、うん、あのやることはちゃんとやるタイプですね。
あ、なるほどね。19号車が関口雄飛選手がまた乗ります。
エースナンバーですね。
ね、エースナンバーで、でヤンマン・マーデンボロー選手が20号車に乗ると、
はい、
伊藤忠 NX、 これもちょっとどうなんですか、武井さん。
まあ、関口選手は、うん、今年はどう暴れてくれるかなっていうのが、ね、単純に外野からの楽しみ。
いや、この辺がね、だから3号車のニックとか4号車の山下健太君とかこの辺とやり合いながら、で大島和也選手のこう、ね、うまい走りと絡んで、で石浦選手もいるし、国本裕司選手も、だからなんかすごい面白いスーパーフォーミュラーになりそうな。
いやいや、面白いですよ本当に、
これ今年は、
はい、
ね、
また新しい風が吹くだろうなっていう、そういう雰囲気あるんで、
はい、
まあ、ただでも強い選手は相変わらず強いだろうし、
うん、
その中にどういうふうにこう割って入ってくるかっていう、ね、昨年は横浜タイヤが、ワンメイクタイヤになって、
はい、
でいろんなこう荒れた展開とかもあったけど、
うん、
これが2年目になって、
うん、
まあ、やっぱり力の強いチームはどんどん来るだろうし、
うんうんうん、
まあ、そういった意味では本当にこう要注目な。
そうですよね、はい。いや、ロシターにブラーにカーティケアに中山雄一選手が、そしてなんと JP が
そうです、ね、
いなくなったと、
はい、
この JP がいなくなったのもちょっとショックでしたけど、
そうです ね、7号車誰になるのかちょっと分かんないですが、ここに誰がハマるのか
ですね。
いや、ホンダ陣営はね、あのなんだっけ、あの GP2 チャンピオンが来るという噂もありますね、はいはいはい、あ、もう噂じゃないんだ、
うん、もう決まりましたね。
決まってて、
はいはい、
どこっていうのはまだなんですよね。
どこはまだですね、はい、だと思います。すいません、ちょっと今日はカバーしきれてないですけど、
はい、まあまあ、そういった意味では本当に楽しみなスーパーフォーミュラー、ね、一ファンとして楽しみたいなと思います。
また武さん解説があると思いますけどね。でもね、ルマン3台で挑戦するっていうのが決まったんですよ。
ルマン24時間、
24時間です、はいはい、これもですね、小林カムイ選手乗るでしょ、中島和樹選手乗るでしょ、でもう1台が日本人誰か乗らないかなっていう。
いや、乗るでしょう、もちろん、
ね、ね、ここね、
それはもちろん誰が乗るんだろうっていうところ、これはお楽しみ
にお楽しみっていうところですね。本当にこれはあると思いますね。さあ、そんなガズレーシング決まったんですけれども、
はい、
WRC の方が頑張ってまして、初戦モンテカルロで、2位ラトバラ選手が2位入りまして、はい、これは18年ぶりの復帰戦 でマニファクチャラーズ選手権もランキング2位ということで、幸先のいいスタートを切ってるし、もう今日、この放送があって明日明後日はあのスウェーデンの第2戦がもう行われている状況ですから、
うんうん、なるほど、
はい、これはねちょっと面白い。ただね、その完走をとにかく目指せというのが社長命令というか、これが話としてあったんで、ガズレーシングの、
まあ、そうですよね、うん、まあ、ラリーって本当完走すること大変ですからね、
うんうん、まずは完走というところがね一番あれなんだけれども、ただなんか気温が下がって雪が増えればベストな走りが見せられるっていうですね、逆に暖かくなって雪がない方が走りにくいみたいなことをですね、ラトバラ選手は言ってたりするんですね。この辺はああなるほどなと思ったりするんですけど、 さあ、ほんでもう一人がハンニネン選手なんですけど、まあ、あの今回もアプローチを変えることなく一歩ずつね学ぶ姿勢で取り組みたいと考えているということですね。なのでやっぱり完走を目指すということですけれども、さあ、まあ、そんなガズレーシングの話題でしたが、今日水曜日8日にアウディチーム一つ山のチームからリリースが出まして、でここになんと柳田正隆選手が乗るということで、
はい、
リチャード・ライアン選手と組んで乗ると、
うん、ね、GT500 でチャンピオン取ったコンビっていう、ね、あの一緒に組んだわけじゃないけど、あのチャンピオン経験者っていうところですよ ね、
うん、ね、これはちょっとちょっとなんだろう、アウディやる気が相当やる気が勝ちに来てんじゃねえかと、ね、
昨年500で2勝したドライバーが乗るということで、
うん、
もうあと柳田選手は本当に完走率が高い、
はあはあはあ、
とてつもなく完走率高い選手なんで、うん、本当にこうシリーズ通しても強いだろうなっていうふうに思いますね、
うんうん、
で300でもチャンピオン経験あるし、
うんうん、
非常にあの強力な戦力補強したんじゃないかなと、
うんうん、
まあ、藤井選手が悪いってわけじゃないですけど、なんといっても500で2勝してたドライバーが乗るってことですから、
うん、そうですね、はい、ダンロップタイヤです今年もっていうことなんですけど、これはもうでも武井さんとこのライバルチームになってくるわけですからね。
そうですね、うん、セントラル20でお父さんが走った頃はダンロップタイヤだったんじゃないかと。
そうなんですか、
うん、確かそうだったような気がするんですよね。あの柳田、
正人さん
お父さん
ね、
はい
はい、
レーシングドライバー、
うん、サラブレッドですけれども正隆選手、ね、ちょっと GT300 で暴れるぞというのが見えてきてます。まあでも25号車のライバルですからね、なんといってもね。
あ、そうでしたうちも出るんだったみたいな
勘弁してくださいよというような、ね、ことですけど、まあその今期の動きを見ていると、はい、なんかスーパーフォーミュラーは面白いし、なんか国内のレースちょっと面白いぞという感じがします。でその今武さんが GT300 クラス、あ、うちも出るんだということでしたけど、周りの状況をこうまだ全然こう見られたりとかしてないですか。
まあ、もう基本的に周りのこと気にしない。
気にしないですよね、武さんはね。
もう自分たちのこと精一杯ですよ周りのこと気にしてる余裕はないですそんなこと前も言ってなかったでしたっけ。
言った
もういつもね、もうやることに追われて、
うん、僕の聞き方が間違ってたっていう感じがします、
は
い、
あのやることやるべきことをやるだけで、うん、もう本当に時間足んないですから。
そうですよね、
あの人んちのことを余裕、あの見る余裕なんて、うん、もう全く、はい、ないです。
ちなみにあの武さんのところのこの25号車の、テストとかそういう、こうスケジューリング的にはどんな感じになっていくんですか。
まあ、GTの公式テストがあって、
はい、まあ、岡山ですよね。
そうですね、はい、まあ、その前に1回走れるかどうかなっていうような、
うん、
まあ、そんなイメージを、まあ、プライベートチームなんで、
うんうん、
その資金繰りとその、まあ、予算の中でどう効率的に、まあ、開発テストというか、
うん、
まあ、走るのもやっぱお金かかるし、
そうですね、
まあ、あの、うん、それをちゃんとしないと、
うん、
シーズンワンシーズン走りきれなくなっちゃうんで、そういうこともあの全部計算をしなきゃいけないし、その前にスポンサー活動をしなきゃいけないんで、
まだ途中っていうところもですか。
全く途中です。
途中ですか。
全く途中です。
ね、チームを運営していくっていうのは本当に大変なことですよね。
そうですね、まあ、プライベートチームはそんなもんです。
うん、そのプライベートチームの話ですけど、今日、
今日
というか、はい、今この放送してる後、
はい、
すみません時間と告知の方をちょっと武さんにしてもらいたいなと思うんです。内容と
ですね、J スポーツ、
はい、
今日は3 J スポーツ3って 1,2,3,4 ってあるんですけど、
はいはいはい、
夜の11時から
11時から
1時間番組で、あの実はドキュメント、土屋エンジニアリングのドキュメントを、
うん、
作っていただいてですね、
はい、
まあ、戦う町工場、うん、土屋エンジニアリングの、あれなんだっけ、奇跡と奇跡っていう、
はあ、
奇跡と奇跡っていう、
はあ、
題名で、
うん、
まあ、あの、まあ、僕のほぼ僕の特集 ドキュメントになってますけど。
あのあれですかね、もう内容見られました？
あ、見てないんですけど、うん、あのナレーションとかの原稿のチェックはしたので、あのかなり、なんだろう、いい、あの言葉じゃ言い表せない。
あ、なるほどね。
あのもう正直、うん、自分が、あのもうこのレースの活動でやっていたことを、
はい、
あのその中で伝えたいことみたいな、あのそれをしっかりとこう表現していただいているという印象です。
なるほどね。
で特に、うん、まあ、レース業界の人というよりは、
はい、
あのレース関係ない、方たちに、あの方たちがご覧になってもらってすごく、響く番組じゃないかなと。逆にレースどっぷりやってる人とかとはちょっと もう あまりにもできすぎた話なんで、改めて見るとできすぎてるんで、もうこんなこと二度とできないだろうっていう、もうやろうと思ったってもう二度とできないっていう、それぐらいの、あの要は見て、じゃあ俺も頑張ろうみたいな、私も頑張ろうみたいな、っていうのってあるじゃないですか。でも中で入ってる人たちは、いやいやいや無理でしょっていう、こんなやろうと思って無理でしょ、まあやってる本人がそう思うぐらいの内容だったんで、
なるほど、
あのぜひ、うん、あのまあ、レースを知らない人たち、
うんうん、
たくさん見ていただきたい、
見てもらいたい、
レースってこんなドラマがあるんだと。
おお、面白そうですね、はい、それ聞いただけでもね、ぜひ J スポーツ3で11時から1時間と、はい、ま
あ、明日以降も、うん、再放送で J スポーツ1、2、3、4の中でこう、まあ、割とランダムに、うん、放映されるので、ぜひチェックしていただければと思います。
ね、ぜひ見てください。さあ、レッドブルエアレースがですね、第8戦を予定されているんですが、この開幕戦が2月10日11日、アブダビで開催されますね。もう金曜日の16時からすでに予選が始まっているので、もうこの時間には終わってます。で明日の決勝、土曜日14時からスタートしますので、ぜひホームページでライブが見れますからね、ぜひそちらの方でお楽しみいただければと思います。今年も日本人パイロットである室屋義秀選手がね、飛びますから、もう今年はあのチャンピオンを、年間のチャンピオンを取るぞという勢いでやってますんでね、日本から応援を、念を送りたいと思いますんでね、皆さんそちらの方も見てくださいということで、まあ今週はそんな感じになりますけれども、なんか本当に今年のモータースポーツ面白そうだなということがね、感じがしますね。
はい、
なのでぜひ今年もモータースポーツで燃えましょうね。まもなく3月で開幕していきますからね。さあそんなわけで、僕も今日は11時から、見てちょっとね感動します。ということで今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズと
土屋たけしでした。
なんか面白いですね。
、はい、
ということで皆さん良い週末を。 See you next week. バイバイ。